私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
私たち富士ヶ丘教会は1983年11月27日に大公説第一主日に最初の礼拝を守りました。当時の礼拝は午前ではなく午後でありましたから、地区の教会の方々も多数集まっていただいたことでしょう。最初の礼拝は51人の礼拝でありました。その日の修法の報告欄に江口佐伯先生は次のように書いています。よくいらっしゃいました。本日の礼拝が私たち富士ヶ丘教会の最初の主日礼拝です。この富士ヶ丘教会は日本福音ルーテル教会東教区の開拓伝道として進められ、すべての人に開かれています。また特に城南神奈川地区のルーテル教会との協力の中で神の伝道の御業に励みたいと思います。新しく生まれた教会の宣教に対する熱い思いと決意というものが感じられます。またその日の説教材は福音の広がりの中で生きるとされています。日課は大公説第一主日のものではなく、おそらくこの日のために選ばれたのでしょう。マルコによる福音書1章14節以下が選ばれています。それはイエスがガリラヤ伝道を開始された場面、そして漁師たちが弟子として招かれる場面であります。まさに主イエスが告げられる福音の広がりの中で、イエスの弟子として導かれたものとして生きる、つまり主イエスによって明らかにされた福音の広がりの中で生かされ、そして生かされるだけではなく、私たちも福音の広がりにさらに参与するものとして、参与する群れとして生かされる、これが私たちの教会の最初の礼拝で聞いた言葉なのであります。富士ヶ丘教会が教会組織を正式に認められるのは翌年1984年3月の東教区総会を経て、夏に開催された全国総会を待たなければなりませんでした。しかし1983年9月にこの地を正式に取得し、教会活動自体は10月に始められていたと記録には残されております。それでは最初の礼拝がどうして11月の終わりになったのでしょう。それは教会歴を大切にしたからに違いありません。教会歴でいう1年の始まりである大公説第一主日を富士ヶ丘教会の最初の礼拝の時としてその群れは選んだのであります。私たちは今日36年前にここ富士ヶ丘の地で最初に守られた礼拝を覚え、創立記念礼拝として集められています。その礼拝に実際に出席された方もおられることでしょう。 しかし多くの方はその後来られた方であったり、また私を含め最近になって来始めた方も少なくないでしょう。しかしこの今の藤ヶ丘教会、ルーテル教会では教会について全信徒の集まりと告白をしていますから、藤ヶ丘教会という場合、当然この建物のことではなくて私たちのことを意味しております。その意味で今の藤ヶ丘教会という私たちの交わりは、今ここに集められている私たちだけを指すのではなく、それぞれの時代にあってメンバーとして過ごされた一人一人、すでに天に召された方々も数多くおられるでしょう。しかしそのような方々も含めて、私たち藤ヶ丘教会と言えるのだというのであります。今日から教会の暦は新しい1年を迎えました。もう一つ新しいことがございます。それは今日から改訂共通聖書日刊を採用し始めたということであります。これまで使用していました共通聖書日刊は1969年、それ以前に開催された第二バチカン公会の、で洗礼の改革というのが挙げられまして、それに基づいて改訂されたカトリック教会聖書日刊というものがありまして、それへの関心が広まる中、教派を超えて共通の聖書日刊を持つ要望の高まりなどを受け、アメリカの超教派のグループがカトリック教会との協力を得て1983年出版したものでありました。くしくも私たち藤ヶ丘教会の最初の礼拝が行われたその年であります。その後、実際にこの共通聖書日刊を各教派各教会が使用したわけであります。そしてそれぞれ使用した教会の声を聞きまして、再検討されたわけであります。そして出版されたのが1992年改訂共通聖書日刊として出版されたわけであります。海外を含め日本でも聖公会もすでに2000年頃から使用していますが、私たち日本のルーテル教会ではそれから27年後ようやく採用するに至ったというわけであります。共通聖書日刊と改訂共通聖書日刊というものを比べますと、変更のない箇所も数多くあるわけですけれども、大きく変更された箇所も見られます。例えば今日の対抗説第一手術の日課は、これまでの共通聖書日課ではイエスがロバの子に乗ってエルサレムに入られた、いわゆるエルサレム入城の場面が選ばれていたことを皆さんも覚えていらっしゃることでしょう。それは受難週の初めの日に起こったことでありますから、その出来事に触れることによって私たちはクリスマスにお生まれになったイエスは十字架の死を遂げられるイエスであるということを思い起こすのであります。これに対して改訂共通聖書日刊ではエルサレム入城ではなく 目を覚ましていなさいと込み出しがつけられている週末について言及する箇所が与えられているのであります。もう非常に大きな変化だと思います。ここに見られる変化が意味しているのは、大降雪第一の主日にあってクリスマスにお生まれになる幼子は十字架の死を遂げられる受難の主であるということを覚えることから、再臨の主の到来という将来に目を向けた、そういう変更と言えるのでありましょう。大降雪をアドベントと言いますけれども、これは到来という意味を持ったラテン語になります。そのことからも共通聖書に従ってエルサレム入場の場面を用いた諸教会からは、到来という本来のキリストの再臨に目を向けるべきだというものが多かったと言えるでしょう。こうして改訂共通聖書日課に従う私たちもまた、この大降雪第一主日で主の到来について聖書から聞くことになるのであります。日課に目を向けてまいりましょう。その日その時は誰も知らない。その日その時とは、終わりの時を指していることが明らかです。終わりの時と意味にしますと、私たちは恐ろしい場面を思い起こすことでしょう。聖書にも終わりの時と結びついて苦難、天平地についての描写が見られるからであります。しかし今日聖書が終わりの時について告げているのは、人の子が来るという事実についてなのであります。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。旧約聖書によるとノアとその家族が多くの動物のつがいとともに箱舟に入るまで人々は普段の生活と変わらず食べたり飲んだり日常の生活を繰り返していたのでありました。おそらくそれがこれからもまだ続くと信じて、しかし突然の雨により洪水がもたらされ人々はすべて失われてしまったのでした。人の子が来るのはこれと同じである。それが突然であるということを強調しているのであります。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってこられるのかあなた方にはわからないからである。緊張感を持って待つ、これが目を覚ましていなさいという言葉が私たちに命じていることなのです。私たちが目を覚ましているように命じられているのは、人の子が来る、このことに備えるためであります。来ると訳されているギリシャ語は、辞書によれば大地に来るのは来るではなくてそこにいることと記されていました。つまり人の子が来るとは、キリストがそこ、すなわち私たちのいる世界にいること、いるために来る そういうことになるわけであります。まあ、キリスト教用語で言うならば臨在となるでしょう。そして辞書には次のような説明が添えられておりました。神がさまざまな出来事や事柄を通してそこにいること、共にいることを示し、あるいは礼拝においてそこにいることが信じられる時など、神の出現に用いられる。このことからキリストがそこにいるということは、今を生きる私たちにとって何よりこの礼拝の場において感じられる、信じられるということになるのです。ですから私たちはそこにいる主キリストに出会うために礼拝の場に絶えず集められることが大切になるのであります。それは突然なのですから、その到来が突然であるから目を覚ましていなさいと命じられていることはよくわかります。しかしそれはただ目を開けて様子を伺っていればよいということではないでしょう。ここで再度ギリシャ語に目を向けたいと思います。この目を覚ましていなさいと命じられているこのギリシャ語はエゲロという言葉の派生語であります。目を覚ませる、起きるという意味を持っているのですが、2つのことに注目をしたいと思います。第一にそれは登場させる、出現させるという意味を持っているということです。藤ヶ丘教会の最初の礼拝によって江口先生は福音の広がりの中で生きると題して説教されたことはすでに触れました。そして主イエスのガリラヤ伝道の始まりと漁師たちを弟子として招かれた場面を福音の日課に選ばれたのでした。対抗説第一主日の今日、私たちはその礼拝を思い起こし記念しています。今日目を覚ましていなさいと命じられている私たちですが、それは単に目を開けていることではなく、私たちをキリストが歩まれた道のその上に登場させることである、そういうことなのであります。人の子が来ると訳されていますが、それはそこにいることという意味を持ったギリシャ語が使われていると言いました。つまり人の子が来る、こうして私たちがいる、そこにイエスがおられることが実現する、この事実を私たちがただ客観的に理解したり人ごとのように捉えたりすることなく、その救い、福音の訪れの出来事の中に私たちが登場させられる、このことが今日求められている一つ目のことなのであります。表現を変えるなら福音の広がりの中で生きるということになるのではないでしょうか。そしてもう一つ最後に注目をしたいのは、目を覚ましていなさいと訳されているギリシャ語が登場するという意味とともに復活の場面で用いられる言葉であるということです。この事実は私たちに教えているのではないでしょうか。人の子の到来、すなわち人の子が 私たちが生きる世界、社会、生活のそれぞれの場面においてそこにいること、それを知ってそこにいてくださる主がおられる場所に私たち自身も登場させる、そうやって生きること、それによって私たちは新しい命に生き始めるのだということであります。一年の始まりの日にこの日課が与えられているのは、そのような御言葉を私たちが聞いて新しい一年を生き始めるためではないかと思うのです。ですから私たちはこの礼拝の場に集められるということが大切なのです。この礼拝の場でそこにおられるキリストと出会い、そこにおられるキリストとおられる場所に私たちも登場させられるからであります。そしてこれこそ私たちが目覚めているということなのです。絶えず礼拝の場に集められ、そこに登場し、そこにいる主イエス・キリストに出会い、その福音の広がりの中で新たに生きる、この繰り返し、これこそ私たち教会の交わりが絶えず目覚めて生き始めるということなのであります。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。